平谷祐希の夢は育つ。やほやほやほ、今夜もホットにお届けいたします。平谷祐希の夢は育つ、パーソナリティのひらにーこと平谷祐希です。お仕事終わって聞いてくれてる方、本当に一日お疲れ様でした。これからお仕事という方、お仕事前に聞いてくれてありがとう。お仕事中、勉強中の方は少しでも心がほんわかしてもらえたら嬉しいです。リスナーの皆様の幸せを願って、本日も心を込めてお届けいたします。今宵も素敵なゲストをお迎えしてのトークライブ番組、平谷祐希の夢は育つ。それではスタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。はい、それではもう8月ということは暑いですね。こうなんで暑いんでしょう。もうね、こう冷房をかけても暑いっていうね、もうムシムシしてますけれども、今宵もそんな中ゲストに来ていただきました、社長になるために今猛勉強している、顔がちっちゃい檜山初音さんです。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。檜山
社長になるんですか。
そうですね、ちょっとはい、立てようと思ってまして。
立てよう
会社を立てようと。
立てよう、会社を立てようと。
ちょっとびっくり、
建築ですか。
ちょっとびっくりしちゃって今なんかどう思ってたんです
けど、設立しようと、
はい、設立しようと思って、ちょっと10月をめどに今準備しているところです。
すごいですね。
ありがとうございます、おかげさまで。
儲かったんですか。
いやいやいや、そこはまたまあちょっと別として。
そうじゃなくて、はい、やっぱこういう人生を見つめる機会がこうあって、
そうですね、
ちょっと設立して、
はい、
ちょっともうさらにパワーアップして頑張ろうということで、
はい、やっていこうと。
本当に頑張ってください。
頑張ります。ありがとうございます。
まあ今日はですね、そんな中お越しいただいて、今日も自粛ムードでいろいろ大変な中で、まあ、しっかりお届けできたらなと思ってお話をしていきたいと思うんですけれども、最近どうですか。
最近ですか。なんかまたこう私すぐにこう社会が戻ってくるかなと思ったら、またこう自粛するしないとかしなきゃいけないとか、そういうね風に変わってきてしまったので、
甘いって言ってですね、甘いって、あんまこういう話をねあんまりするとあれなんですけど、僕はもう3年ぐらいちょっともうなんかこうデータ的にね3年ぐらいかかると思って、もうスタンスで動いてて、やっぱり今まで出会った人とか3年後まで待っててくれるかなっていうのも全部踏まえて、僕は今計画立てて事業計画とかいろいろやっていく中で、そうやっとこの間ライブが始まって
再開しましたね。
いやもう本当4ヶ月ぶりに歌って全然ダメですね、
はい、やっぱりもう4ヶ月も歌わないと違いますか。
ちょっとやっぱり、いや本当に何がショックだったって、スタッフが変わってた。
あ
やっぱ20年、もうそんなないか、でも十何年間支えてくれた現場のスタッフの人がいなくなったりとか、やっぱりもうそういうのってなんかやっぱその人がずっと音響を担当してくれたりとかしたりとか、はい、やっぱ場の空気とか、いろんな意味で本当になんか心の支えだった人がやっぱいなかったりとか、いろんなのがやっぱ大きいですよ。なんかそういうのとか、やっぱりこう今まで甘えたことが、
はい、
まさしく本当にやっぱ自分でしっかりしていかなきゃいけないなっていう思いになりましたね。
今自分の変化だけじゃなくて、周りとか環境の変化も大きいですね。
まだまだまだまだ変わってきますよ本当にね。ここだから収録も、はい、こうヒッシーさんの笑顔を見ながらこう収録できるこの幸せ、
はい、
本当なんかやっぱあると思っちゃいけないですね、ずっとね。やっぱり本当になんだろう、いろんなことで体調崩す人もいるだろうし、でもね自分だけじゃなくてご家族とかもいろんなこともいろいろあってくるから、はいね、本当3年間あと、まあ、2年ちょっともあるけど、やっぱいろいろあると思いますから、はい、まあそんなこんなでやっぱり皆さん本当にお体に気をつけてして、やっぱね本当にお医者さん 医療従事者の方に本当になんか頑張ってもらうしかないですね。もう、
そうですね、
本当お願いだからボーナスとかいっぱいあげて、はい、本当になんかもうやっぱりね、
いやでも本当に
専門知識のことってやっぱりできないですよね、
他の人たちでは
こういや我々一般庶民にはやっぱ超エリートだと思うんですよ、お医者さんになるって。
いやもうきっとそうなんですよね、
やっぱ生まれ育って、はい、クラスで一番、クラスで一番、クラスで一番、
うん、
いい高校、いい中学、こうなんか大学に入って、はい、なおかつこうだってあれでしょ、医学部とかって4年じゃないわけでしょ。
そうです。
そんなに勉強したい？
私はできない。
そんなふうに思ってくれる人がやっとだって、はい、なおかつそんな研修とかでこうなんていうんですか、まあこう視聴者の皆様には申し訳ないんですけど、こう人体解剖とかなんかもう僕は血見ただけで気絶しちゃうんでああいうのも得て、お医者さんになったりとかあれを支えてるって、で針を手に刺すことすらだってすごいじゃないですか。
すごいこと
です。そういう人たちをやっぱり育ってというか、はい、こうなんか本当にありがたいですよ。
そうですね、
本当になんかボーナスとかもなんかもう些細でもいいんで、ぜひぜひこういうなんか国難というかもう世界中のピンチに本当ぜひお力を借りて、なんかもう本当3年後ぐらいには多分ワクチンとかも出来上がってると思うんで、うんうんうん、という感じな思いですね、
はい。
まあ、身近なところではどうですか、ご両親は大丈夫ですか？
ああ私は元気ですね、ご両親も祖父母も、はい、元気なのでよかったなって本当に思います。
いやおばあちゃんの干し芋が楽しみで毎年生きているからね俺
はまた干し芋食べれると思う
もう作ってくれてるかな余計にこう家ソーシャルディスタンスが外で出ないから干し芋量が増えてるとか
そうかもしれない今から準備してるかもしれないです
それはもうぜひひしーさんにもお届けして美味しいからね、やっぱそういうなんだろう当たり前のことがね、はい、やっぱありがたいね。
そうですね、やっぱりそのやることもそうですけど、自分の周りの人であったりとかがやっぱり元気でいてくれることっていうのがやっぱ何よりも良かったなって本当に今思います。
と思って社長を目指してる
また、まあ、
それはまた違うんです。
それとはまた違っても、
社長になってからまた
そうですね、どこかつながるかもしれませんけど、そうですね
今日はなんかこう来ていただいて、はい、ちょっと真面目な話というか、
はい、
なんか僕ずっとこう平井祐希のハイヤーアカデミーっていうのをやってて、子供たちというか、まあ、俳優を目指す人たちに関わって仕事をさせてもらってきたんですけど、
はい、
今日はなんかそういう話をしていけたらいいなと思って、はい、せっかく平山さんと二人なんで、
お願いします。
なんか今やっぱこういう時になると子供たちってどこに夢を見ていいのか分かんなくなってるって状況だと思うんですけど、どうですか？
いやそうですね、
ついこの間まで子供だった
まあそうなんですけど、なんか難しいですよね、夢あることをあんまりなんか見れないんじゃないかなって思います。
よくよく今思うのはだから僕の時代とかっていうか、今テレビが子供向けに作られてないですよ、はい。なんかもう本当にこうおばあちゃん向けと言ってるわけない、わかんないんですけど、うん、そういう向けに作られてて、僕の世代とかドラマとかだったけど、今子供たちは YouTube を見るじゃないですか。
見ますね。
で初音さんもなんか家で YouTube をテレビにつけたわけですよね
そうテレビにつけたっていうか、パソコンとテレビをつないだだけなんですけどね。
それってなんか僕の世代にはなんかちょっとびっくりっていうか、 YouTube ってなんかあんまりテレビで見るっていう感覚じゃないから、だから子供たちは今テレビっていうか YouTube を見てるってことですよね。
そうですね、なんか YouTube を見るっていう形ですよね。
だから YouTube に出てるところにロマンが、 YouTube がだからそういういろんなところがあって、僕たちとかってドラマとか見たから、
はい、
なんかスチュワーデス物語だったらスチュワーデスに会いたいとか、うん、なんかこういろんなところドラマの主題、うん、なんか主人公、
うん、
なんかシティハンターだったらなんかちょっとなんかハンターになりたいみたいな、わかんないけどなんかこう警察になりたいとかそういうのがあったけど、今の子供たちってなんかアニメも見ないから、うん、YouTuber を見て YouTuber になりたいと思うわけじゃないですか、
うんうん、そうですね。
なんかそこに向けての大人としてのなんかこう導き方っていうのってすごい難しいなと思うんですよね、
うん、難しいですね。
なんかこうできたものをこう表現してるわけですじゃないですか、こう YouTuber って、
はいはいはい、
役者とも違うし。
そうですね、だからもう役者とか例えばなんかそういうエンタメっていうか、もう YouTube、 YouTuber っていうのがもう、うん、なんていうんですか、完成しちゃった感じじゃないですか。
なんかもうなんかその あのフィギュアスケートとかの羽生選手とか、
はい、
真央ちゃんとかがコメントしたのを見て、はい、しっかり喋れて素敵ねとかっていうのも子供たち見ないわけじゃないですか。
今見ないですね。
YouTuber みたいに喋るのよみたいでないとヒットしないっていう、そういう今子供たちにこういろんなことをあの夢を与えたいとかなんかして引っ張り上げなきゃいけないっていう難しさに今こう来てるっていうところがあって、だからあの話をするときにこう宮崎駿監督の作品とかの話をしても全然ヒットしないと、ああいうなんていうの、ああいう風に思うのよとか、
そうですね、
なんかそういうのじゃなくて YouTube のあの人みたいにって言ったらあーっていうこうなんか、まあ時代もどの時代もそうだと思うんですけど、影響力ある人の言葉の方がやっぱしっかり聞くと思うんですけど、あんまり影響力とかそういうんじゃなくて本当に大事なものっていうのを伝えていかなきゃいけないっていうことで、今日は、
はい、
あのハイアカデミーっていうことで子供についてなんですけど、
はいはい、
最近の子供たちはどうですか。
なんか大人びてるなっていう印象はすごくあるんですけど。
大人びてますか。
なんか大人びてる感じがします。
お
それが
コナンみたいな感じですか。
コナン
大人びてますよ。なんかあれ大人ですか。体は子供だけど、
ちょっとなんかイメージが変わってきちゃうんですけど、でもそれこそ多分 YouTube とかの、はい、とかのなんかあと SNS とかの影響が大きいのかなって思うんですけど、うんうん、女の子だったら例えばなんかメイクとか、
うんうんうん、
なんか髪型とかそういうの早くから取り入れたりとかするじゃないですか。なんかこう男の子でもこう、
足が長い今の小学生めちゃめちゃ大きくないですか。
大きい感じがしますね。
足が長いからかびっくりしますよね。1年生 の、うん、あのランドセル背負ってる女の子の足の長いことびっくりしますよ。あれ何ですかね。
すごいですよね。
いやああいう時代に生まれたかったですね。
最近赤と黒のランドセルって見ないですよね、あんまり。
ああいろんなランドセルが増えて、
そうそうそう、なんかあの指定のところは色が決まってたりしますけど、なんか水色とか茶色とかピンクとか、あすごいそういう自由なんだなと思って。
それでも昔からありましたよ。
でも私の時ではあったけど私の時は赤じゃないのをつけてるとなんかやっぱりこううわ
ー、
なんかこう
やっぱ水戸はね、
なんていうのか水戸だからなんですかねなのかな
水戸の視聴者にちょっと反感を。
いやごめん、ね、ごめんなさいね
水戸、まあ、東京はまあ自由でして、
東京は自由、あ
東京
は
何かわかんないけ
ど田舎が出ちゃったかもしれないけど、でもなんか地元とか見ても昔よりはそういう子が増えたなっていうふうには思います。
まあ、ランドセルの話を一旦戻して
そうなので大人見てるなっていう印象がすごくあるんですよ、
うん
うん、だからもう早いうちからなんかこう大人の世界っていうんですかね、なんか年上の人たちの世界になんかこう早く近寄りたいみたいな気持ちがすごく強いのかなっていう印象が、
まあ、それは僕の時代からもそうですね。
あれ
やっぱりなんかそうやっぱり今こう聞いてくれてるというか、やっぱキッズ向けに今 YouTube とかをやっぱキッズが見てるっていうか、うん、キッズっていうのがだからどの年齢か分かんないけれども、うん、やっぱ子供たちが見てるとしたならばやっぱキッズ向けに今から動画配信とかを自分もしていかなきゃいけないなと思って、キッズってなんかすごいいいのはやっぱり面白いものじゃないと見ないですよ。
うーん、
効果音だったり映像だったり内容だったり、うん、子供向けじゃなくて子供が夢中になるような動画、だからレッスンとかもこう俳優のなるレッスンとかもそうだけど、なんか子供向けじゃないんですよ。やっぱりすごいもっとあのなんか今やっぱりこう思うのはこう人と違うように育てたい、人と違う人になってもらいたいですよね。それって何ですかね、こう人と違うんだよと。それって何言ったらこう大衆の人たちがこう選ぶんじゃないものを選ぶ、
うん、
そうすると何かが起こるじゃないですか。
そうですね。
なんか僕とか昔は道徳の時間とかあったらこうなんかこう賛成派反対派とかあるんですよ。
はいはいはい、
なんか賛成派がだからなんかクラスのだからもう40人いたら39人いたら僕絶対反対派行きましたもん、はい、
お
はいはいとか逆らうじゃないですかでも何ですか、賛成派と反対派とか賛成だからいいとかじゃないですよ、
うん、
反対派として戦うことが大事、
うん、
どう
戦うことが大事、
なんかこうダメなの親の言うことをずっと聞いてたら、
あそれは、ね、
なんか自分の考え方を持たなきゃダメなの、
はいはいはい、いや
ダメなことダメよ聞くよ、そうじゃなくて、うん、なんかふと思った時に、
うんうん、
どうですかこう自分の意見も持つ、
うん、でもそれはとても
少数派の
大事ですよね。
だからアンパンマンを見ないとダメじゃないの、アンパンマン怖かったら見なくていいの
そうです、ね、
いや僕はアンパンマン怖かったから見なかったよ、
ああ
怖いじゃないですか、顔食べられちゃうんですよ、
うん、
そうです。でも違和感ないでしょ。
私は好きだったんですよ。と
かって、え、顔なんか食べてどうすんのってずっと思って、怖いとかって思ってたりする、なんかそういう子たちいると思うんですよ。
う
ーん、なんでジャムおじさんの投げたこう顔がクラクラーンって新しくなってわーってなんか怖くないんでしょ
なんか新しい顔だってなります
じゃないけど、なんかそういう少数派っていうか、まあ少数派か分かんないけど、自分の意見をなんかちゃんと持ってほしいなって。みんながいいっていうものはいいんじゃなくて、なんかみんながいいっていうものじゃないものはいいと思って、それに対してその良さをもっと構築して、ちょっと人と変わった人になってもらいたいっていうか、そういうのがすごい大事だと思うんですけど、どう思いますか。
そうですね、でもやっぱり自分の考えっていうんですかね、自分の意思みたいなのをやっぱり持つことってすごい大事だなと思うんですけど、そういう場がなかなか見出せなかったりすることがあるような感じがします。
うん、なかったですか。
なんか私自身はなかったかなって思う。やっぱ本当きっかけがなければできなかったことかなって思います。なんかやっぱりその教えられ方としては、こう普通はこうだよとか、うん、他の人はこうだよとかっていう、そのこう当たり前の状態っていうところをやっぱり教わるじゃないですか、うん、そこから違う考えっていうものに自分がなる、それでもいいんだって思う瞬間って、やっぱそれなりのきっかけがないとできなかったなっていうふうには思いますね。
まあね、いろいろありますよね。まあそんなこんなで一旦 CM 挟んでいきたいと思います。hirayavoice.com 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか。声が怒って聞こえたり、頼りなく聞こえたり、重く聞こえたり、軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ヒラヤボイス、今すぐ検索。
夢は育てるもの。スカイプレッスンで未来を切り開け。自分の家やお近くのカラオケやスタジオでレッスンしてみませんか。全国で生徒を募集中。ヒラヤユウキの俳優アカデミ
ー。はい、本日ゲストの檜山篤さんの熱い話にちょっとやけど気味で聞いたんですけど、ちょっとやけどしちゃったんですけど大丈夫ですかね。熱々視聴者の皆さんも、ちょっとリスナーの皆さん、
そんなに
相当やけどし、
そんなことないです、
重症、まあ全治
やめてください。もう
寝る前くらいです。まあまあそうなんですけど、こうなんかこういうやっぱ今子供たちに思うのは、僕が伝えたいっていうか、子供たちだけじゃなくても、ちょっと友達となんか仲間を間違えてる人も多いですね。
あ、
なんか僕はなんか友達と仲間間違えてる人が多いですね。あ、2回言いました今
え、それだけ大事なことだと思います。いやいや、
なんていうんですかね、なんか仲間を作るために頑張ってほしいですね。友達作るために頑張っちゃってるから。
うん、
友達って何って言ったら、友達はなんか一緒にご飯食べ楽しい人なんですよ。
はい、
仲間って別にご飯食べ楽しいとかじゃないですよ。もうなんかもう家族みたいな感じ。
うん、
楽しいとかの次元じゃないの。
あ、
なんか楽しくない時もある。だから失ったら本当に心がぽっかり痛い。
うーん、
そういう仲間、友達ってまあ可愛がいるんですよ。なんかそういうのを、友達を探すために一生懸命学校に行ってるから。
そうです、ね、
だったら行かなくていいかな。
なるほど。でも学校とかそのまあその通ってるところとかで、やっぱり友達作りなさいって言われますよね。だけど仲間を作りなさいって私言われたことないなって今思いました。
やっぱ仲間を作るんだけですよね。仲間を呼び寄せるような生き方をしなきゃダメですね。
あ、もうすごい大事なことですね。
それって何って言ったら、だからさっき の、はい、あの違う選択をしてほしいんですよね。
うん、
こうやっぱみんなと同じように動いたら仲間ってできないんですよ。友達しかできない。
うん、
やっぱりこう、まあ、先生に毎回呼び出されるぐらいの人になってほしい。檜山お前さっきはこっちにしとけって言っただろ。何ですかみたいな。こっちの方が何とかじゃないですかって言って、もう檜山お前分かるけど、お前ここは何ですか、私はこう思ったんですよみたいな、ちょっと問題児になるぐらいじゃないと、
はい、
よそのクラス、なんかクラスで目立って、なんかこうね、やっぱなんかドラマが生まれないっすよ。
ああ、そうですよね。
なんかお利口さんだと仲間ってなかなか、それなんかこうね、檜山なんとかあったら、ちょっと隣のなんかこう綾波レイみたいな人が、檜山さんあなた尖ってるわねとか、なんか高校なんか廊下で会って、何あの子かっこいいみたいな、なんかこう上の先輩に呼び出されて、おいお前なんか調子乗ってるみたいじゃないですか、あ別に何だったとかって言いながら結構可愛がられたりとか、意外にそういう、まあ学生時代でもそれが大人になった時にもっとなんか具体的な形というか感覚が、感性がそうなるんですよね。なんかやっぱり今子供たちっていうか大人もそうなんですけど、一番なんか大事なのはこう、もうこのコロナもそうなんですけど、感性、嗅覚、
はい、
なんかそれをもうみんな一斉に落ちちゃうんですよ。なんかあれこっち行ったらやばいぞみたいな、なんか野生の感っていうんですか、と思いません？アフリカ行ったらこっち行ったらライオンに襲われそうだなみたいな。
あでも思います思います。
反対方行ったらライオン襲われて死んじゃったとか
思います、ね、
でもそういうのってでもあると思うんですよ。
そうですね、
嗅覚ってなんか目に見えないっていうか、こう感じるもの、うんうんうん、それで世の中にもあって、
うんうんうん、
子供たちにそれを今なんかずっとやっぱ鍛え抜いてほしい。
大事なことですよね。でもそういうことを教えてくれる場所とか教えてくれる人ってなかなかいないんじゃないですか。
そうですね、
やっぱり
学校じゃ教えてくれない
ですね。教えてくれないですよね。やっぱ学校の先生とか
うまいですね、今話の持っていく方は学校で教えてくれない。やっぱ人から教わる大切さですね。
あ本当にそうだと思います。なんか学校の先生とか、まあ、自分の親とかって、うん、まあ、自分のことを心配してるっていうのももちろんあると思うんですけど、やっぱりその冒険するみたいなことってやっぱり教えてくれないですし、う
ん、いませんでした？でも担任の先生じゃなくて、なんかどっか図書館にいたら変な先生がいるとか。あそういうのはあんまないんですね今。なんかうちの変な大人がなんかどっかいたらいたなみたいな、そういう
の。あでもなんか部活とかでありました。なんか学校の先生じゃないのに学校の先生の旦那さんがなんかコーチやっててみたいな、なんだろうこの人。すごいなと思ってたりとか。
でもなんかこう話とかを、だからそういう人たちを何ですか、見抜くというか、そういう人たちに育てられるというか、まあ難しいですけど、嗅覚ですね。
あそうですね、
野生の感、
はい、
なんかこれ腐ってるかなとか食べない方がいいかなとか、なんかありません？
ありますよね。
今日カキ食べたら絶対腹壊すんだろうなっていう時にこう我慢できないで食べて、ね、本当に壊したみたいな、
うん、今日こういうこと起こっちゃいそうだな、だからこれはやめとこうみたいな、
そういうのすごい。なんかそれを子供のうちに身につけるためにやっぱ人と違うことをしてほしい。
そうですね。でもそれってなんか自分だけで気づいてやり始める子供ってなかなかできないんじゃないですか。
いやそういうのをしてほしいですね。
あそれでも、
いやもう本当朝早く起きて、ね、親に走れって言われてないけど走りに行くとか、か筋トレするとか、なんかそのぐらいのやっぱ子供たちじゃないと、はい、親に言われたことしかしないんじゃなくて、
あ
なんかもっと今 YouTube で見て、もっとなんか自分をなんかこう伸ばすようなことをするのがいいですね。
うーん、
やっぱ何してんの親にって、何してんのあんたってびっくりされるような、なんかそういうのを密かにやってると、やっぱ大人になったらなんか変なやつになりますよね。
なりますよね。やっぱ子供の頃からそうずっとねそうしていたら、きっと
やっぱ右往の衆じゃダメなんですよ。やっぱ目立たないとみんなと一緒じゃダメなんですよ、
やっぱり。そうなんですね。
右往の衆ってわかりますか。あわかりますか。分からない、あとで調べる、 Google 検索、
皆さんちょっと調べといてください。
なんかやっぱそう思うんですよね。なんかやっぱ子供たちとかに、なんか子供の頃からそういうのを、やっぱり今 YouTube で何でもできるから、
そうです、ね、
何のクラシックとか、なんかそうゴルフとかも、なんかクラシックのつくものを見てほしい。クラシックも聞いてもいいし、
うん、
テニスとかも、
うん、
なんかあるじゃないですか。
ありますあります。
なんかこう紳士的なんですよね、クラシックって。
はいはいはい、
やっぱり紳士的なものから作法を学んでほしいですね。なんでラケット投げちゃいけないのみたいな。
うん、
ラケット投げるじゃないですか。
投げちゃいますね。
でも投げてる人でも強いじゃないですか。
強い
です。でも投げちゃダメじゃないですか。あれって何なのっていう。
そうですね。
怒りってどうしたらいいのとか、なんかそういうのって答えがもあると思うんですよね。
うん、
だってあんだけ一流で1位とかなる人たちでも怒るわけじゃないですか。
うん、
なんかその何ですかね。だから完璧な人がいないっていうか、
うん、
なんかそれ言うのってやっぱり特別な人になってもらいたい。だからナンバーワンに向かっていけるような人になっていく中で、
はい、
イライラしてほしいですね。無業の衆なのにイライラしてるから、
あ、
なんか悩んでることが当たり前すぎる。
なるほど。
だからそういう、なんていうの、子供のうちにも自分でやるしかない。
そうですね。
そういう風なのを探して、うん、やっぱり頑張ってもらいたいですよね。
そうですね。
だから YouTuber 以外にも目を向けなきゃダメですね。
うん、
藤井さんとかってどうなんですかね。藤井
将棋の、
将棋の
YouTube
見るんですかね。
すごいです。どうなんでしょうね。でも藤井さん、あの将棋の方で、ごめんなさい間違えてたら、羽生さん、
いや間違えてダメです、間違えてダメです
羽生さんだと思うんですけど、多分、はい、羽生さんかな。なんかその将棋やっている方がやっぱ考えすぎちゃうってよく言うじゃないですか、うん、すごいなと思ったのが、考えすぎちゃって戻ってこれなくなっちゃいそうだから考えるのをやめるって言ってたことがあったんですよ。
お
ー、かっこいいと思って
それも言ってください自分に。そんないい言葉を知っててそんなに考えないですか。
私考えられないんですけど、そうなんです。でもやっぱそう、でもすごいなと思いましたね。でもそれで、でもその方のストーリーとかも聞いてても、やっぱりもうその子供の頃からやっぱり違かった。
その方ってのは羽
生さんです。羽生さんです。子供の頃からやっぱり違かったっていうのを聞いてると、まあ、そういうところにあるのかなっていうふうに思います。
やっぱ考える、だからね、やっぱそう、やっぱ子供の時からやっぱしっかり、なんかそういうちょっと人と違うような、
うん、
やっぱそういう風になってって、
はい、
いい意味で違って進んでもらいたいなと思いますね。まあ、一旦 CM に行ってエンディングに移りたいと思います。
はい。
癒し系だもんな。俺はカジュアルなターコイズ色、それより気になる紫色の声、可愛いピンク色の声は人を元気づける黄色い声、信頼できるシルバー色の声、希望に導く黄緑色の声、たった一声の温度、変わることのある運命、僕の中に生き続けてる。君の声は何色だろう。
はい、あっという間にお別れのお時間になりました。番組では皆様のご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページよりどしどしお願いいたします。今日はゲストの檜山初音さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さすがもうね、考えすぎて社長になるということでね。
違いますよ
なんかいや、今日はやっぱりこう子供の、
はい、
なんか教育っていう、まあ、いろんなことでこう携わることもあるんですけど、
そうです、ね、
子供たちってやっぱ選べないじゃないですか、生まれてくるところ。
そうですね。
だからなんとかして幸せになってもらいたいですね、
はい、
今もう夢も希望もないと思うんですよ、子供たち。
きっとそうだと思います。
ありますかね。
どうなんですかね。
大人でもないぐらいなんだ、きっと。でもきっとなんかあると思うんですよ、希望の光が。
あ、それはもう
やるべきことも、
はい、
なんかそこになんかやっぱり今大人たちも一生懸命なんか向かって行ってるから、
はいはい、
子供たちもなんかそういうの見つけて、やっぱ自分の考え方とかしっかりなんかね
持ってもらいたいですね。
で、自信持ってもらいたいですね。
いや本当にそう思います。
社長になってもらいたいですよねどうですか社長は。
はい、
どうですか、今大変ですか。
大変ですね、やっぱり、やっぱり
ちょっと今考えすぎて違うところに次元に飛ばされましたねまあそんなコーナーで、なんかまあ相談事があったらぜひ、
はい、
僕のところにホームページでも問い合わせていただければと思います。檜山さんもぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
それでは合言葉でお別れしたいと思います。笑顔で
夢そだ。
バイバイ。
バイバイ。
の奇跡注いで瞬間染めてゆく何かに驚きたい